興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
するぞ
するぞするぞ。
さあ来たよ。
来た。
久しぶりのような気がするんだけど、なんでなんだろう。
そうなんです、私もね思ってたのそれ、うん、なんでなんだろう。
先月あの上近さんが
いたからかな、
乱入してきたのがあったもんだから通常放送ではないような気がする。えらい久しぶりのような気がする
んですか。なんかね、なんだろうね
興味あるあるコーナー、
はい。
まあ、あのこの番組あまりね聞いたことがない方々は、
うんうんうんうん、
ね、何が興味あるあるコーナーとか言ってんのみたいな
そうだね、う
ん、初心に戻ると、うん、なんでこんなコーナータイトルなんだろうっていつも思ったりするんですけど
みたいな、
うん、興味あることだとか興味ある音楽だとかを特集するんです。
そうそう、
そもそも
そう特集するコーナー、う
ん、特集するの。
そう
で、この金曜日はですね、うん、結構ディープな、うん、通常の FM ではあまりかからないような、
うん、そうね、
音楽をたくさん流してですね、うん、それぞれいろんな企画で皆さんに音楽を楽しんでいただいてるっていう感じなんだよね。
そう、そう、そういう感じ。
第一金曜日は恒例企画です、
はい、うんうん、
6年間、
はあ、
まず一旦終わりまして、
はい、
2度目の6年間、
はい、
道半ば状態ですね。
そうそう、はい、
第一金曜日は、うん、七色のポピュラー音楽名曲辞典、
はい、
セカンドステージです。
そうです。
最初の6年間ファーストステージ終わりまして、
はい、
現在セカンドステージ中でございます。
そうです
ね、うん、今日は50音ダジズデドのだから始まる名曲だ
だ
だから始まる名曲なんですけどね。
そうなんです。
ついにダ行に突入しました今日から、ね、ですがまあ字と図は、
うんうん、
ね、ザジズゼズの時にやってるんでね。
そうなんですよ。
ダデド
でいきます。ダデドですよ。
678でダデドでいきます。
ダデドの夏ね
ダデドの夏でいきますね。
そうそうそう。
数えてみると、うん、まあ70回やるんですけど、うん、大体
はいはいはい、
うん、かな
多分そのぐらいだと思う、ね、
大体33回目なのかな今日は。あと37回あるんだよね、
うん、本当に、ま、真ん中ぐらい。
ちょうど真ん中ぐらいですね、うんうん、道半ばで、
はいはい、
今日はだから始まる名曲、
はい、
6年間やった後の、
うん、
このまたさらに今、はいはい、道半ばをやってるから、そ
う
か、そういうことかと思ったんですけど、
はい、
ちょうど6年前あたりが、
うん、
ダなんですっていう、ダをやってた、
うんうんうん、
普通に計算
して、まあまあまあ、そうそうそうですね。
ね、4月の第一週だったんで、
へえ、
震災の後の、
うん、
次の第一金曜日だった。
ああ、はい、
震災は第二金曜日だったから、
そうそうそうですね、
第三金曜、うん、第四金曜やって第一金曜、
うん、
その時ダだった。
うーん、
あ
ー、なるほど、
4月の頭
だった。そうだったんですね。
その時やっぱりいろいろ選曲に困ったりとか、
うん、
しました。
なるほど。
あ、はいはい、そんなことをこう思い出したりもしたんですけどね、
うんうんうん、
今回もですね、古今東西、
はい、
ジャンル問わず年代問わず、
はい、
ね、さまざまな七色の
はい、
まさに、虹色のごとくですね、うん、ポピュラー音楽、私が名曲であろうと、
は
い、皆さんに自信を持っておすすめできる曲のみを厳選してまいりました。
そうです、そういうことですよ。
本当に超有名曲というのはあえて避けてあります。
はい、
皆さんが知ってらっしゃる名曲以外にも名曲は実はあってですね、
はい、
これを聞かずして人生終わらせないでいただきたいと、
は
い、これを聞いてからでもいいじゃないかと、
うん、なるほど、
うん、よくわかんない、うん、よくわかんないですけど、
これ
どうせ一生あるならこういうのも聞いた方がよろしいのではというような多少の啓蒙も含めですね、うんう
ん、はい、
名曲を今日私なりに集めてまいりました、はい、私の中で名曲ではないかと、いう7曲ですが、
はい、
もう本当にね古今東西ですね。
そうですね、
ポピュラー音楽って一言で言ってもですね、うん、何も J-POP や西洋だけに限らずですね、
はい、
非西洋というのもあるわけでございます。
非西洋、
ね、うんうん、そういったところなんかもですね、いろいろ取り上げることができればななんていうふうに思うわけでございますが、
はい、
例によってジョシュア森くんでございます。
森くんでございます。
森くんがこれがまた頼りになるんですね。給料安いにもかかわらずですね。
全然もらえない。
6年間プラス。
全然もらえない。
ね、うんうん、だから受講してる生徒さんを前にそういうあんま言わない。
はい。
ね、というわけでございまして、
はい、
だから始まる名曲。
はい。
だというとね、
うん、
なんか結構まあありそうでなさそうで、ありそうでなさそう
そうですね。
でもまあ日本語も英語もそれ以外の言語にも、
うん、そうですね、うん、それ以外の言語もね、
そうあるんですけどね、
入り乱れてますね。
じゃあ早速1曲目いってみよう。
1曲目いいですね。1曲目いきますよ。
いい
す、ユートピアの抱きしめたいぜです。
これが
ね
聞きたかったな。
これ聞きたかったね、うん、いいね、うん、
これはね昔ロックの歴史か、
うん、
人名辞典の頃にかけた。
そうですね、
たまに聞きたくなる、
うん、ね、忘れないです私。
キャッチーチューンだよ。
そう、かなりキャッチーチューン、
結構キャッチーチューンですよ。
そう、これキャッチーチューンですよね。
ユートピアっていうのはですね、
はい、
あの顔の長い、
うん、
トッド・ラングレン、顔の長いだけ余計ですけど、トッド・ラングレンの組んでいた、
うん、
トッド・ラングレンがリーダーを務めていたグループでございまして、
はい、
この抱きしめたいぜ、
うん、
このぜがついてるところがミソですね。
そう、ぜがミソ。
抱きしめたいだけにすると、はい、もうビートルズなんです。
そうなんですよ、
ね、
ね、
I wanna hold your
hand、ね、
抱きしめたいっていう曲がある
ある
これにぜがついてる。
そうなんですよ、
それぐらい似てるよね、
うん、そう似てる。だけど
似てるけ ど, でも全然違う曲なんだ。
そうそうそう、全然違うし、すごくいい曲ですよね。
すごくいい曲ビートルズがやってたと言ってもおかしくないよね。
そう、すごいなって、
こんなにビートルズっぽい、
うん、
曲をオリジナル曲で作ることができるっていうのは、やっぱりドットラングレンの天才ぶりですね、
うん、そういうこと
な。俺天才というか奇才だと思ってて。
あ、なるほど。
そもそもね、このね、ミートザユートピアっていうんですけど、アルバムが、
うんうん、
ミートザユートピア、これミートザビートルズのそのまま持ってきてるだけなのミートザユートピアの、ま、前に、
はい、
ドットラングレンはソロで、はい、ビートルズの完全コピーアルバムを作ってるんですよ。
へー、あ、そうなんですね、
完全コピーアルバム、
うんうんうんうん、
だそれだけに、うん、そのビートルズを再現させることには、うん、めちゃめちゃこの手腕がすごいわけです
ね。
でそれを今度オリジナル曲でやる。でビートルズっていうのは60年代初期のビートルズを、うん、まあ、模倣してこの抱きしめたいぜを作ってるんだけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あれだって62、3年でしょ確か、
うんうん、
でそのアルバム、この抱きしめたいぜは、
うん、
80年だよ、1980年だ。
あ、そうなんだ。
で25年ぐらい
あと
後なんだよ。
は
あ。何にもかかわらず、当時のビートルズのサウンドを再現できてるんだよ。25年以降の文明。
なるほど。
いろんなこの、ね、テクノロジー使って。
そういうことですよね。
よく聞いてみると、当時のビートルズが使ってなかった、なんかオルガンみたいなキーボードも入ってるんですよ。
うんうんうんうん、
でも、全然違和感がない。当時のビートルズっぽく聞こえるのはなぜなんだろう。
なるほど。
曲がこの吟味するとね、
うん、
もう楽しくてしょうがないですね。さすがトッド・ラングレンだなと思いますけれども、
うんうんうん、
七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ、
はい、
いいね。50音ダジズデドのだから始まる名曲、1曲目はユートピアの抱きしめたいぜ、こちら聴いていただきたいと思います。 終わり方がもろじゃないかっていう始まりのねこのドラムのバタバタさとハーモニカとか、
うん、
もう全部そのまんまなんだよ。
うん、
もしビートルズがやってたらっていう、
そうですよね、
本当にできてるんだよ ね、
ねえこんなニヤにできるもんかっていうぐらい
本当だよね、
すごいギリギリでこう攻めてる、ギリビートルズ、ね、攻めてる感じがやっぱりいいですよね。
なんかこうハモリの仕方とか
そうそうですよね、
ドラムのね、うん、なんかずったかどったかばったかっていう感じがもうすごい、ね、サウンドの作り方ですよね。すごいもう B メロこことかすごいキャッチーだもん ね、
ね、
すごいよね。あとここのもう一回サビに戻る時のこの思いっきりそうなんだ、
ね、
普通にビートルズだよ ね、
ね、
うん、やってて不思議じゃない、
うん、
だから聞いた人が、あれビートルズにこんな曲あったっけって思っちゃう、
思うよね、思っちゃう、思っちゃう。
これはね、本当にね、トッド・ラングレンマジックだと思うんだ。
すごいと思う。
楽しかっただろうなと思うんだよ、レコーディングが。ね、もうね、嬉しくてしょうがなかったんじゃないか、これテスト版が できた時、
うんうん、そうでしょ、
家で何回も聞いたと思うね。
ね、愛が溢れてますよね。
そういうことなんですよ、そう、うん、愛がないとこれは無理
ね。すっごいいっぱい聞いて聞いて聞いてって感じがすごくする、
好きでしょうがないんだね。
それがすごい分かるのがいいですよね、
うん、ユートピアですから。
はい、ユートピア ね、
日本にもそういう2人組 の、 なんかあのお笑いの方々もいましたけど、
そ
うですね、それではまた、あとスーパー銭湯にもそういう名前のがありますけど、トッド・ラングレンのユートピア、
そう、
抱きしめたいぜ、聞いていただきました。
はい、
七色のポピュラー音楽名曲辞典、幸先よく始まりましたね。
はい、いいですね。
りっちゃんもこれ言ったら知ってる曲だからこうな、
そうそう、
なんかこう嬉しくなってくるっていう、ね、うん、感じでございますが、ね、うん、さあ2曲目いってみましょう。
はい、2曲目はですね、サブリナ・カーペンターの「ダーリン・アイム・ア・メス」です。
これがね、うんうん、まあ、本当にあのこの七色のポピュラー音楽名曲辞典の選曲は、
はい、
まあ、私の人生の中での重要な曲をこう集めてきてるわけじゃないですか。
そうそうそうそう、ね、
ね、
うんうん、
だからその中でこういう風に今までずっとやってきましたけど、うん、
はい、
この要するに6年やってきて、6年プラス3年ぐらいやってるってことでしょ、
うんうんうんうん、
このだから9年近くの中
で
初めて、
うん、
初めて娘から CD 借りてきました。
それは初めてだ。それは初めてだ。
ファンなのよ
娘さんが、
うん、サブリナ・カーペンター 17、8 歳ですよ。
あ、このサブリナ・
サブリナ・カーペンター、
え、今17、18歳、
そうそうそう、アメリカ の、 その、 あのほら、あのディズニーチャンネルとかでやってるさ、子供たち の、 あの若い子たちのドラマあるでしょ、
うんうん、
ああいうのに出てって、で歌めちゃうまで、
あ、それで知ってるってこと。
そうで知ってる。
あ、なるほど。
で、誕生日プレゼントかクリスマスプレゼントに買ってあげた CD を今日スタジオに持ってきた。
さすがね、田代家の娘さんですわ。本当に
これがいいんですよ、またこれがね、うん、普通の、なんだろうね、
うん、
ダンスナンバーっていう感じのやつっぽい人なのかなと思って、うんうん、そういう曲もいっぱいあるんですよ。
うんうんうん、
なんか、ちょっとアコースティック風味のウクレレをバックにしたかのような、
うん、
ちょっとフォーキーなサウンドの曲があって、あれこれいいじゃないかと。
はいはいはい。
で、あれよく見てみたら、だから始まってるじゃない。
なるほどね。
ちょっと貸してくれと。
うんうんうんうん。
まあ、いいよということで拝借してきました、
ね、ありがとうございます、
ね、
う
ん、サブリナ、これ聞いてみていただきたい、はいはい、サブリナ・カーペンターの「ダーリン・アイム・ア・メス」。
He's just a friend. speed and time. Even though your rhythm might not be with mine, but darling, I'm a mess without your love. Heaven knows I'm trying, I'm trying to get by, but darling, I'm a mess without your love. All I need is one more goodbye kiss. No, even though your rhythm might not be with mine, but darling, I'm a mess without your love. Heaven knows I'm trying, trying to get by.
No, no, no,
but darling,
no,
I'm a mess without your love. All I need is one more goodbye kiss.
なるほどね。
いやーすごいかわいい曲です ね、
ね、うん、中学生はね、中学1年になったばっかりだからね、そういうこの世代の子たちにどういう響き方するんだろうね、こういう曲は。
そうですね、どういう感じなんですかね。
俺が中1の時には ここまでこういう曲聞いたことない。まあでももうビートルズとか洋楽は聴いてたもんな。
まあそうですよ ね、
ね、
いやなるほどね、
でしょ。
いやでも この歌ってる方もだって17、8歳くらいで
しょ。そう
こんな色っぽい歌い方できるもんですかね。
そうなんだよ。他の2枚ぐらいしかアルバム出してないんですけど、一つはだって注文した時は品切れでしたよ。
あ、そうです
か、ね、すごい人気は、
ね、
サブリナ・カーペンターのダーリン・アイム・ア・メス、ね、聞いていただきました。
はい、
七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ、ダジズデドのだから始まる名曲、続いて3曲目。
はい、3曲目はですね、マルディタ・ベシンダのダンザ・ルナティカです。言えた
言いにくいですね。マルディタ、
はい、
ベシンダ、これがアーティスト名、
そうそうそうそう、
グループ名、
グループ名、
で曲名がダンザ・ルナティカ、
うんうん、そうです。
これはですね、はい、メキシコ、
そう、メキシコの
曲、メキシコのグループで、うんうん、あのメキシコスカみたいなやつがあるらしい。どうもスカパンクあるじゃないですか、
うんうん、
それのなんか、うん、メキシコの人たちグループ、メキシコスカよくわかんないんだけど、でボーカルが大体いるアルバムなのボーカルが入ってる曲がもうほとんどなんですが、これインストで、うん、これはいいじゃないか。なんかちょっと、うん、そうだな、あのジプシーブラスみたいなさ、
うんうん、
ね、ああいうのあるでしょ、はいはい、ああいう感じがねちょっと漂ってるっていう感じで、非常に最近見つけたんですけどね、うんうん、マルディタ・ベシンダ、
はい、
メキシコのこのね、ブラスミュージックみたいな感じなんですが、こちらちょっとね、
はい、
もうすごい変わってるというか、
うん、
独特、
うん、
でもなんかやっぱりスカパンクっぽいだけあって、うん、だいぶこの勢いというか、
はい、
とんがってる感じもどこ ここそこにこう、ね、うかがえるという、マルティダ・ベシンダのダンザ・ルナティカ。
やすごいですね。
すごーい。
すごいですね。
すごい。
狂乱状態になってますね。このやっぱサックスの人すごいですね。めちゃめちゃなこの技術持ってるね。
そうですよね。サックスか、サッカーすごいね。へえ、ね。でもあの映画のアンダーグラウンド、
ね。そう、本当アンダーグラウンドのね。
うん、ね、曲みたいな、ね。
英語の。映画のあのアンダーグラウンドを彷彿とするような。でもなかなかメキシコでもこういうグループがいるんですね。
うん、本当ですね。面白い。
いやすごいですよ、うん、このまたこのなんかね押し寄せてくる感がすごい
と、うん、そうですね、かっこいい。
これもまたライブも見てみたいな
と、ね、
思うわけでございますが、はい、マルディタベシンダっていう方々のですね、
はい、
ダンザ・ルナティカを聞いていただきました、
はい、
七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ50音だから始まる名曲をお届けしております。前半3曲終了しまして CM を挟んで後半の4曲ね、
はい、
こちらもまだまだお楽しみに。興味あるあるコーナー第一金曜日は恒例企画でございます、
はい、
七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ、うん、今日はダジズデドのダから始まる名曲をお届けしておりますが、
ダ、
ね、ダ、
うん、
ね、うん、いろいろとこうドッドラングレンはイギリスなんだよな。
うん、
あ、メンバーじゃねえか。
え、私もイギリスだと思ってたけど違うんですか。
アメリカどうだったっけな。うん、ねえ、あんだけビートルズやってるから
ね、どうなんだろうね。
ね、うん、そして、アメリカ、
うんうんうん、
メキシコときましたね、
うん、
続いてアメリカだな。
アメリカ、
これは、
はい、
アメリカンフォーク、
はい、
4曲目。
モ
ーリー君行ってみよう。
4曲目はですね、ランブリン・ジャック・エリオットのダンビル・ガールです。
ダンビル・ガール、
はい、
ランブリン・ジャック・エリオット、
はい、
これみんな知ってるかな
名前は。
まあ、ランブリン・ジャック・エリオット、うん、ランブリンしてるからね。
ランブリン、
かなりランブリンしてる、ね、要するにあの放浪者っていう肩書きだよね。あっちゃこっちゃ放浪してるジャック・エリオットという、うん、
なるほど、
まあ、さすらい人ですか。かっこよく言えばね。
そうですね、うんうん、
ランブリン・ジャック・エリオット、
うん、
まあ、ボブ・ディランファンなら、
はい、
みんな知ってる名前なんですけども、
うんうんうんうん、
ボブ・ディランがさ憧れてたフォークシンガー、
うん、
これウッディ・ガスリーっていう人、
うんうんうん、
実は、まあ、ボブ・ディランはこのウッディ・ガスリー・チルドレン、
うん、
ガスリー・チルドレンと呼ばれてる世代で、はい、ウッディ・ガスリーの息子世代、はい、ウッディ・ガスリーを継承している息子のような世代だと言われてるんですが、うんうん、
はい、
ちょうどこのランブリン・ジャック・エリオットはディランの兄貴分みたいな、
はいはいはい、
でウッディ・ガスリー直系なんですよ。
うん、
ウッディ・ガスリーが直接いろいろフォークソングをいろいろ習っていて、実際ランブリン・ジャック・エリオットはボブ・ディランにフォークソングのいろはを教えてる。
なるほど。
だから初期のボブ・ディランの歌い口というのは、うん、このランブリン・ジャック・エリオットクリソツでありました。
なるほど、
はい、まあ、最初の頃のボブ・ディランフォークシンガーの頃っていうのは、はい、本当にあのランブリン・ジャック・エリオット、そしてウッディ・ガスリー、
うん
うん、このまあなんていうんですかね、
うんうん、
なんていうんですかね、フォークの系譜を、
はいはい、
忠実に結構やってたスタイルだったんだね。だから聞くと、
うん、
あれボブ・ディランの曲かなと思いがちになるんですが、実は、うんうん、ボブ・ディランより前に、
はい、
うん、もうボブ・ディランの兄貴としてやってた人で、
うんうん、
うん、だからボブ・ディランよりかはだいぶ年上なんでね、
うんうん、
でまだ現役でやってる80いくつなんですか。
ダンビルガール、
まあ、あのいろんなアルバム出してる中でどの曲かって言ってな、全然有名な曲じゃないんですけどこの曲、
うん、
レパートリーの中でも。
なるほど、
うん、でも私なりにこのなんていうかな、聞き心地がいいっていうんですかね、
はい、
うん、こんなフォークがいい感じだななんていうふうに思って持ってまいりました、
はい、
ランブリン・ジャック・エリオットのダンビルガール。
roll that day, but I did not know what time. Good morning, Mr. Railroad Man, what time does the train roll by? 9:16 to 44, 25 minutes till 5. 9:16 to 44, 25 minutes till 5. Thank you, Mr. Railroad Man, I wanna watch your train roll by. I was standing on the platform, smoking a big cigar, waiting for the next freight train to carry an empty car. I rode her down to Danville town, I got stuck on a Danville girl. You can bet your life she was out of sight, she wore that Danville curl. She took me into her kitchen, she treated me nice and kind. She got me on a notion, bumming all time. She wore her hat on the back of her head like high-toned people do. But the very next train come down that track, I bid that girl adieu. Pulled my cap down over my eyes, I went walking down the track. Got on to some old boxcar, never did go back. Hey, 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 ho, 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 poor boy, hey, hey, hey.
いやー、なんかこのまったり感っていうのが、あの三拍子だから、
そうですね、うんうん、
なんかこうつんのめってる感じもしないし落ち着いてね、
そうですね、
ゆっくりちょっと日向にでもっていう感じで、ダンビルガール、
はい、
うん、ダンビルっていう街があんのかな、そこの子みたいな、でもレールロードメンとか、うん、なんか結構トレインどうたらこうたらっていうか、うん、やっぱ結局旅っぽい、さすらいっぽい内容
な
ん
で、うん、なるほど、
こういう曲が多い、ウッディ・ガスリーがやってた曲、うん、レパートリーをランブリン・ジャック・エリートそのまま受け継いでたり、はい、フォークの有名な曲とか、
うんうん、
でそれをまたボブ・ディランが受け継いだりみたいな、こういったところにこのフォークソングの系譜があったりするんですよね、
はい、
七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージだから始まる名曲だ、
うん、
ね、
だ
続いて J-POP、
はい、J-POP、
必ずなんかこう日本人の、
そうそう、
ね、曲も入れようじゃないかという感じでございますが、ね、うんうん、続いては、
はい、続いてはですね、布袋寅泰さんの「Dancing with the Moonlight」です。
ねえ、
うん、
布袋寅泰さんの曲をこうピックアップするっていうのもなかなか珍しい、
そうですね、うん、ちょっと初めてかな、
そうだね、
うん、
第2金曜日だったら分かるんですけどね、
あ、そうですね、
弦楽器をこうフィーチャーしてます
ね、うんうんうん、そうですね、
で私の中でこれを持ってくる、これあの6年間のファーストステージやったあと、はい、3年間ぐらいのこのセカンドステージの9年間の史上初めて、
はい、初めて
嫁さんから CD 借りてきました、お
あ、そうなんですか、これ奥様の CD なんですか、そうそうそうそう、
なぜか俺の棚の中入ってたんです
よ、あ、なるほどね、
あれこれって思って、
うんうんうん、
俺だって俺が買うようなあれじゃないあれじゃないって言ったら失礼ですけど、
まあまあまあまあまあね、うんうん、
そうそうそう、うんうん、今日はもう家族ぐるみで、
本当ですね、総出で
やってますよ、
はい、
もう7ポピュー支えてますよこれ布袋さんの最初のソロアルバム、
あー、そうなんですか、うん、
88年ぐらいでしたっけね、うん、だからボーイ解散後、
うんうん、
最初のファーストアルバム、
あ、そうなんですか、
う
ん、
もう聞いた時に、うん、洋楽かと思った俺、
はあ、なるほど、
洋楽って当時あの本屋さんに俺勤めててバイトで、
はいはい、
そこでね、有線放送が流れてたんですよ、
うんうんうん、
でそこで流れてて、
うんうん、
洋楽って思ったんだけど、
うん
うん、でもなんかどうも布袋さんの曲らしいぞと。
なるほど。
いうところで、ちょっとこのだからやっぱりセンスが当時としても際立ってた。でもほら、うん、あんまりボーカルを取るような曲をそんなにねやってこない、
うん、じゃ
やっぱギタリストっていうイメージがあるから。
そうです、ギタリストですよね。
だからその中でなんかこうボーカル曲をやってるっていうところもまたちょっと意外だったし、
はい、
これはまた結構素敵な曲だったりするんですよね。
うん、
だから当時のテクノロジーふんだんに使って、
はい、
音に隙間がないんだよね。
うん、
布袋寅泰、Dancing with the Moonlight。
本当洋楽みたいだし、もっとなんかギターバリバリの曲とかをさ、
もう今とかは特にそうですけど、
ね、うん、まあ、さっきのソロ部もあるけど、
う
ん、でも曲全体的にはそんな感じじゃないし、
うん、結構なんかロマンティック
うんうん、うん、
ね、ロマンティックポップ路線
びっくりするね。
そう、そこはなんかそれもまたすごいな
ね、本当
こういう曲も作るんで、ポピュラー音楽にすごい詳しい方ですからね。うん、いろいろと、
うん、
すごいなと思う。
ちょっと意外
当時感心しましたね。
あ、確かに、
ねえ
すごい。
さあ6曲目は、
はい、6曲目はですね、バーバマールのダーネ・レノールです。
言えましたね、
よかった
バーバマール、
はい、
すごいバーバパパみたいな感じですバーバマール、
まあ、ね、
ね、うん、ダーネ・レノールという曲なんですが、
はい、
これはね、うんうん、7ポピュー6年間プラス3年半の歴史の中で初めてセネガルの
セネガル
セネガルのポップスですか。
ほう、
これがまたね独特なこの雰囲気なんですよ。でこれすごいボーカリストとしても相当地元というかそっちの方ではすごい影響力の高い人らしくて、うん、だからセネガルの ポップスフォークシンガーみたいなところがあるのかな。でもやっぱりブラックミュージックであり、民族音楽であり、なんかその辺がこうで、なんかね、この、ま、なんだ、木琴みたいなの叩いてるんですよ。でもアコースティックギター弾きながらやって、ギタリストでもある。これがまたすごいね、独特な雰囲気なんですよ。バーバマールのダーネ・レノール。ね、
いい
サイケデリックだしね、なんか
そうですね、
エフェクト処理とかもなんかすごいちょっと不思議な感じが、サイケな感じがするんですよ。
なんか占いの館とかでかかってそうな感じのなんていうか、そういう空気感がでもちょっとありますよね。
多少のその
なんか不思議な
入っちゃいけない空間のような感じがしますね。
そうそう、なんかちょっと不思議な世界に、
気軽に入れない
なんかちょっと覗いてんみたいな感じの空気感はちょっとあるかなと思って。
そうだね、
でもすごい、
これをだから繰り返しリピートで部屋で聞いてる俺ね
心配になるね。
心配になるよね。
大丈夫かな、
大丈夫かなあの人みたいな。
なっちゃうんでちょっとね。でもすごい。
すごいよ。
うん、
でもやっぱアップルミュージックとかのおかげでさ、どんどんさ知らない領域に自分がズブズブ入ってってんだよ。
ズブズブ。
昔ありえなかったことだよね。
まあね。これも。
これもそうです、ね。
本当に民族っぽい感じの曲もいっぱいあるんだね。
ワールドっていうジャンルがあって、そこでワールドのおすすめがいっぱいあるんですよ。だからもうしっこたま聞く。
ああすごい。
しらみつぶしに聞いていきます
ね。なるほどね。うん。ああすごい。
それで聞いてるうちに、あれこれ D から始まってるぞみたいな。
気づくと、
う
ん。
そうそう。
なるほど。
あだダーネレノール。な変な感じだな。でも。一回聞くとやっぱこういう音楽がちゃんと地球上に存在してるっていうところを踏まえた上でさ、こうラジオで紹介するっていうとなると、だいぶ見聞が広がるじゃないですか。
いや広がる、ワールドワイドな感じに確かになる、
ね、だからやっぱり、西洋のヒットチャートばっかり聞いてたら、音楽の何も実は分かんないんだよね。
なるほどね、
さあラスト7曲目でございます。
はい、ラストはですね、はい、マリアン・アンダーソンの誰も知らない私の悩みです。
誰も知らない私の悩みね、
はい、
先週私一人の単独放送で、この曲をですね、流しましたよ。救いの歌、支えの歌で、やっぱもう一度聞きたいなと思って、1924年戦前のね、大正13年の録音でございます、ね、93年前、
すごい、
100年に一度の美しい声とね絶賛された黒人クラシック歌手です、ね、まあ、誰も知らない私の悩みってそれはもうあるよね、みんな一つや二つさ、最後はこの曲にですね皆さん癒されていただきたいと思います。
Nobody knows the pride.
最近ね、これもう真剣にこの曲俺歌ってみようかなと思ってるんですよ。
いいと思います
ね、うん、なんかもう例えば外国人の方を目の前にした時に、うん、何が歌えるかなとか思った時に、はい、あ、こういう歌だなって思ってさ、
なるほどね、
うんうん、向こうのアメリカのスピリチュアルソングだったりするわけで、はいはい、こういったものを自分も心から歌ってみたいなと思ってね、うん、今練習しようかなと思ってる感じですね。
あ、いいと思います、楽しみ、うん、
七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ50音だから始まる名曲、
はい、
今月はお届けいたしました、
はい、
7月は
で
から始まるで曲だで、
そうだで、
ね、来月もまたお楽しみに。興味あるあるコーナーでした。